私たちの主イエスキリストは旧約聖書の約束通りインマヌエルとしておいでになりました。神我らと共にいます。見えざる神様であられるあなたは、そのご存在をイエスキリストを通してくっきりとお示しくださいます。イエスキリストの中にあなたご自身を私たちは見出すことができます。その一人を保むほどまでに私たちに慈しみと愛を豊かに注ぎかけてくださる御神様であること、また私たちが罪に滅ぶことを欲せる神を贖わない私たちを死から命に移すことを良しとする御神、また私たちが死の向こうに命あることを教え、復活の命を約束したも神であること。イエス・キリストを通して明確に教えられております。そのことをまたクリスマスの時期、改めて一人一人思い起こすことができますように、また心の目が開かれて、あなたのなさる御業を深く自覚することができるように導き整えてください。今日も主の日の礼拝を守っております。この日私たちは読む福音書のキリスト復活の記事を共に学ぼうとしております。どうかここから私たちの主イエスキリストがこの地上においでになり、十字架にかかり、そして復活されたこと、そして終わりの日には再びおいでになることの希望を学び取ることができるようにしてください。この礼拝を祝福してくださいますように、来ることができなかった兄弟姉妹たちを覚えます。病を得ておりますもの、老齢の家に自由を奪われておりますもの、あるいはまた四度子のなき用事がありまして来ることができなかった兄弟姉妹たちもおられますけれども、どうか次の死の日クリスマス礼拝においてこの場所で愛返してあなたを賛美し褒めたたえ信仰をいやらし感謝することができるように導いてください。全世界のキリスト教会を憐れみください。また全世界にいます困難の中にあります人々のための取りなし手として、またディアコニスの働きをするものとして教会を十分にお持ちくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。ヨハネの福音書の第20章の11節から18節までを朗読いたします。今日は新約聖書の新教約聖書209ページヨハネによる福音書第20章11節から19節までを朗読、18節までを朗読いたします。それではお願いいたします。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よなぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。 先生という意味である。イエスは言われた、私にすがりつくのはよしなさい、まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい、私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、私から言われたことを伝えた。イエス・キリストが十字架にかけられた金曜日から3日目、イエス・キリストを葬られたはずのアリマタイのヨセフ所有の墓にイエス・キリストの体はありませんでした。それを目撃したのはマグダラのマリアをはじめとする女性たち、サロメ、あるいはもう一人のマリアたちでありました。そしてさらに男性の弟子としてペトロとキリストが愛しておられた弟子、この二人が墓の中が空っぽであったことを目撃しております。ペトロとそしてもう一人の弟子については先週、彼らはそれを見て信じたという二章の8節から、この二人はイエス・キリストの復活を信じたと解釈をいたしました。信じたというのは墓の中に遺体がなかったということを信じたという、事実を信じたというのは、実際文書としては論理が続きません。ですから彼らは何を信じたかといえばイエス・キリストの復活を信じた。ただしその時の時点では旧約聖書に記されている預言としてのキリストの復活をまだ理解していなかっただけでありまして、この二人はイエスの復活を信じたというふうに解釈をしたと、解釈するべきだというふうに申し上げました。さて11節でありますけれども、マグダラのマリア、この女性も墓の中に遺体がなかったということを目撃した人物でありました。しかし彼女はペトロともう一人の弟子たちがいるところへその事実を中心に行く、知らずに行ったので、ペトロともう一人の弟子たちのやり取りは知らないままであったのかもわかりません。そしてこの二人が去っていった後にもう一度イエス・キリストの墓に戻ってきたというふうに理解したら一番いいのではないかと思います。ペテロともう一人の弟子がイエスの復活を信じて墓のから去っていったんですけども、その間マグダラのマリアは不在でありまして、その後にやってきた。で彼女はそこで泣いていたと記されております。でそして身をかがめて墓の中を見るとイエスの遺体の置いてあったところに二人の天使を見たと、その後に記されております。彼女は墓の前に佇んでいただけではなくて墓の中を覗き込みました。一歩近づいているわけですね。でそこに遺体があるということで中に入るのはまだためらっております。ペトロはずかずかと入っていたということが記されておりますが、もう一人の弟子もためらいましたし、マリアもためらっておったのは当然のことでして、遺体に触れることはユダヤ人にとってはそれは汚れを受けるというなことでもありました。だけれども彼にとりましては遺体を丁重に葬りたいという 願いがありました。その矛盾した思いが墓の真ん前まで来て、そこで佇んでいて泣いていたと。どうしたらいいのか分からなかったのだろうと思います。丁重に守る、これも先ほど先週申し上げました。本来ニコデマがたくさんの香料を持ってきたんですけども、おそらく時間が足りなかったので十分にキリストの遺体に香料を塗り込むことができなかった。それは丁重に葬る葬り方であったわけです。マグダラのマリアはそれを何とかして完成したい、完璧に葬りたいと願ったのでありましょう。しかし誰も他にいません。遺体に触れることはためらいがありました。しかし彼女は墓の中に2人の天使がいたということを認めました。白い衣を着た天使、現在天使というとですね、ほとんどの人々はそういうものを認めようとはしません。天使というと何かですね、物語あるいは空想の産物のように思うかもしれませんが、私は天使の存在を固く信じる者の一人です。天使はいる。ただ普通は目に見ることができません。天使は霊的な存在でありまして、私たちと共にありましても見ることができませんけれども、私はですね、いつもこうして礼拝をするときに天上で天使が私たちと一緒に神様を賛美している。だからここで私たちが歌う賛美の歌はこの場所だけの賛美の歌ではなくて、天上の天使と共に神様を褒めたたえることができる、そういう素晴らしい礼拝にこの日も預かっていると信じております。ただし何度申しますが、聖書は見ることができません。天使は見ることができません。ただ聖書の中では何箇所か天使は見える姿で出てまいります。でもそれが天使の姿であるかというと、典型的な白い衣を着て背中に羽がある、翼があるような天使であるかどうかは分かりません。同じ箇所、同じことが記しておりますマルコの福音書16章の5節では、マグダラのマリアはこの天使を見るんですけども、その時に若者という表現がなされております。ですから若者の姿で天使が現れたということだろうと思います。ですから白い衣を着ているという点では、まあ、普通の衣装ではないんですけども、しかし普通の若者の姿で天使がそこにいたということでありましょうか。天使はマグダラのマリアに言います。婦人よ、なぜ泣いているのか。マリアはこの時点でも彼女が思っておりましたことは、誰かが遺体を運び去った、その理由は分かりませんけれども、イエス・キリストの遺体を誰かが運び去ったから墓の中にないんだ。ここで気が付いていただきたいと思います。先週2人の弟子はイエス・キリストの復活を信じた、これ申し上げましたが、マグダラのマリアはまだイエス・キリストの遺体は誰かが盗んでいったのだという時点にとどまっております。あとでももう一回マリアについて申し上げなければならないんですけども、マグダラのマリアは確かに現在ではよくその名前が知られております。ダヴィンチコードという絵がありましたですね、あれは全くのデタラメな空想でありますけども、マグダラのマリアがイエス・キリストの子供を産んだというストーリーから、あの映画が組み立てられているわけでありますけども、そういうところでですね、マグダラのマリアは まあ、イエス・キリストの恋人であったとかですね、そんな、まあ、空想、が荒唐無稽な話が出てくる中で、まあ、現在マグダラのマリアの名前はよく知られるようになりました。実際マグダラのマリアは聖人としても崇められて、おります。カトリック教会では大変この女性は重視されております。で、聖書の中でも、まあ、時々ですね、マグダラのマリアとイエス・キリストの体に香料を塗りつけた女性と混同される場合があります。で、他の混同もあるんですけども、私自身はこの箇所を読んでいて、マグダラのマリアはそんなにですね、私たちが注目すべき女性であったのかどうか、はたはた疑問に思っております。この聖書の箇所を読んだだけでも、マグダラのマリアが大変優れた信仰あるイエス・キリストの弟子団の一人であったと。女性の弟子としては卓越した女性であった。特に信仰においてそうであったとは思えないんです。まず今申し上げましたように、彼女はイエス・キリストの遺体がそこになかったですけれども、キリストの方が復活したということは毛頭頭に浮かんでおりません。あのペテロやもう一度の弟子はイエス・キリストの復活を信じたんですね。遺体がなかったということから。ところがマグダラのマリアはこのところを読んだ限りにおいて、まだ遺体がなかったことは誰かが盗んでいった。しかし自分としてはイエス・キリストの体を丁重に葬りたいと願っているという時点にとどまっているということです。という点では、彼女はイエス・キリストの復活を信じるというところまではとても行っていない、そういう女性なのですけれども、つまり信じることができないというか、もうそういうことは頭の中にもまだ入っていない、推測すらできない状態の人物にイエス・キリストが現れた。イエス・キリストがその見姿を表された最初の人物がマグダラのマリアであります。マグダラのマリアがその復活したキリストに最初に出会った光栄ある立場を後世の教会に伝えられております。イエス・キリストの復活を最初に復活したその姿を最初に見たのはマグダラのマリアである。このことは全世界の教会で今も覚えられております。でも、じゃあそのマグダラのマリアはイエス・キリストの弟子の中で最も卓越した信仰の素晴らしい女性であったかというと、そうではないですね。ただの女性です。イエス・キリストの復活をまだ微塵も思い浮かばないような、そういう女性でに対してキリストは現れてくださったということの意味はどういうことでしょうか。信仰が素晴らしく、想像力がたくましく、そしてキリストの一番弟子として一番よくキリストを知っていた、そういう人物ではなくてマグダラのマリアという、そういう意味ではですね、弟子団の中では女性の弟子の中では普通の人。確かにキリストが素晴らしい7つの霊を追い出されるという体験はしておりますけれども、それ以上ではない。聖書の中にはそれ以上の、まあ、卓越した人物としてマグダラのマリアは登場しません。その後にもマグダラのマリアはもう登場しないんですね。使徒言行録などにも出てまいりません。そういう女性をキリストはわざわざ選んでくださったというのはどういうことでしょうか。それはですね、まあ、こんな言い方をするのは語彙があるかもしれませんけども、ただの人、普通の人にキリストはその復活の姿を表してくださったということではないでしょうか。その信仰心が素晴らしく、信心深く、あるいは その宗教心については取り澄まされたような感覚を持ち云々というような人ではなくて、むしろその知性においてもまた感覚においても普通の人、皆さんと少しも変わらない、そういう人物をキリストはわざわざ選んで、その女性の前に最初の復活の姿を表してくださった。これがまずここに記されていることではないんだろうかと私は思うわけです。で、彼女は後ろに誰かいるのにおそらく察知したのでありましょう。振り向きました。そこにイエス・キリストがおられたわけですね。立っておられたわけです。で、そしてイエス・キリストは婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、天使と同じ言葉をかけられます。マグダラのマリアはそれをちらっと見たですけれども、イエス・キリストであるということがその時わからなかったので、ちょっと振り返ったんですけど、また墓の中を覗いていたのでありましょう。園庭だと思って行ったと書いてありますけれども、あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこへ置いたのか教えてください。私があなたとあの方を引き取ります。これは後ろを振り向いたまま行ったんじゃなくって、もう一度前を向いて行ったのではないかと思います。神にとりましてはこの時点でもイエス・キリストの遺体は誰かが運び去ったのだ。それはこのマリア・アリマタイのヨセフの墓は縁ですね、ブドウ園であったと、あるいはオリーブ園であったと言われておりますけれども、それは分からないんですけども、その園の管理人だと彼女は思いました。なぜ気がつかなかったのでしょうか。これまた不思議ですね。マグダラのマリアとあろう女性が、とにかく生前のイエス・キリストとは大変親しい間柄で、親しいところでですね、奉仕をした、そういう女性の一人であったわけですから、ガリラヤからわざわざついてきてイエスの世話をしていた女性ですから、ですから分からないはずはないと思うんですけども、彼女は分からなかった。いろんな理由があるんですね。一つは墓の近くで、ですから墓は中くらいですね、後ろから光が照っていた、ですからイエス・キリストの顔は見ることができなかった。後ろから光が差してですね、これ一つの解釈です。もう一つはイエス・キリストが変貌していた、姿が変わっていたというふうに考える方もあります。実際ルカによる福音書にはエマオに行く途上の二人の弟子がいまして、そして復活の主が彼らと同行されるんですけども、最後までこの二人がイエス・キリストであると分からなかったと書いてあるんですね。ですからそういうところから復活のキリストは十字架以前のキリストと姿がちょっと変わっていた、だから分からなかったんだ。私はその二つの考えを取りません。それは復活などということが念頭になかったからだと思います。死んだということは、それはマグダラのマリアにとりましては目で見たことでありました。彼女は十字架の近くに佇んでいて、そしてキリストが命、息を引き取られる、その場面にを目撃しております。ですからマグダラのマリアはキリストが確かに死んだということを見たわけです。その死んだ人間が復活する、蘇生、命を取り戻すなどということは考えられない。これが彼女の心底、その本音であったのではないかと思います。この時点におきましても、彼女は目で見たのにイエス・キリストをの復活を、復活したキリストを認めることができなかった。これが 後ろにイエス・キリストが佇んでおられて、それをちらっと見たのに分からなかった理由ではないかと私は思うんです。突然ここに死人が蘇ってきて目の前に現れたら、皆さんはどういう思いを抱くでしょうか。すぐに分かるはずだと思うかも分かりません。でもですね、私たちは正直、一度死んだ人間が自分の目の前に現れた経験を誰もしません。まあ、聖書の中にはほんの数人だけ死んだ人が蘇ったと書いてありますけども、大抵はですね、今まで何億人という人類がいたでしょうけども、死ぬともうそのままです。ですから私にとって復活した人間というのは未経験です。ですから私たちが体験しないことは信じられない、信じられないから認めることができない。私はそう思うんです。だからマグダラのマリアが後ろにいたイエス・キリスト、よく知っていたはずのイエス・キリストを見たから、見たのにそれがイエス・キリストであると認めることができなかったのは、それは復活などありえない、死んだ者が生き返るはずがない、そう思っていたからだと思います。そういう点ではこれはまた私たちと全く同じですね。死んだ人間がたとえ目の前に現れていても、そんなことがあるはずがないと思ったからには、目に見えているものもまるで見えないかのようになってしまう。これは人間だと思うんです。ですから復活など語られますと、ましてやですね、そんなバカな話があるもんかと誰もが考えて当然のこと、頭からですね、そんなものは信じられないと思っている私たちにより、イエス・キリストが蘇って目の前に姿を現しても、おそらくは受け入れられないのだろうと思います。そういう点ではマグダラのマリアの姿は非難することができません。彼女は鈍感であったとかですね、あるいは彼女はせっかく目の前にあるイエス・キリストを認めることができないほどバカな女性であったなんていうことは絶対に言えません。私たちも同じだということですね。いや、マグダラのマリア以上に私たちは頑固で、キリストの復活なんて断固信じないと、自分の目で見なければ信じないと言うんですけど、見ても信じない、これが私たちの姿ではないかと思うんですね。そのマグダラのマリアにキリストは現れてくださった、これがここに書かれてある真実ではないでしょうか。到底信じることができないとガンと思っております、堅苦な、そういう意味では私たちは誰もが復活の話を聞きますと頑固に拒否します。そんなものは信じられないと、そういう頑固で受け入れることができないものにキリストは目の前に現れてください、強引に現れてください。無効なればですね、マグダラのマリアはそれがイエス・キリストであると認める以外ないわけですね。ラボにと彼女は言います。先生という意味ですね。この言葉は大変珍しい言葉なんだそうです。普通ですね、教師、先生に向かってはラビというのが普通です。ですからラボニという言い方はですね、あまりしない言い方でありまして、ある仲介者ではこれはですね、神様のような存在に向かって言う言葉だと、そういうふうにも書いてありますけれども、そういう場合もあるんだと書いてありました。ということはマグダラのマリアの驚きは、それはただもう一度彼女の先生であるイエス・キリストが目の前に現れたというだけじゃなくて、もっと大きな衝撃を受けたということですね。がんとして復活なんか死にない、こういうふうに言っていたこのマグダラのマリアが、そこに見たのは神的な、神的な力を持つ一人の存在、つまりイエス・キリストですね。 彼女はのこの堅くなな心をぶち壊すような、打ち砕くような、そういう姿を目撃したんです。これを経験したからには、彼女はのかつてのあのイエス・キリストであると、そのように思わなくなってしまうほど大きな衝撃を受けた、こういう解釈をする場合もあります。ただですね、その解釈を取りますと後のところがうまく続かないんです。彼女はそのイエス・キリストにすがりついたと記されております。ところがイエス・キリストはですね、私にすがりつくのはよしなさい、こういうふうに言ったとおっしゃ書かれてあります。で、これはですね、よくイエス・キリストはですね、私から離れようと、触れるなというふうに言ったのだと解釈されておりますけれども、そうではないと思います。他の箇所でもイエス・キリストに触れた人たちがいます。それは女性たちです。あるいはマルコの福音書のもう少し後24節以下のところでは、トマスという人物に対してキリストは、私の首跡に手を差し入れなさいと、触れることをあえて認めておられるわけです。ですから、私は天の元に、天におられる父の元に登っていかなければならないから、あなたが触ると汚れる、こういう意味で触れるな、触るなとおっしゃったのではないと私たちは理解しなければなりません。キリストはマグダラのマリアに、私に触れるなと言ったんじゃないですね。すがり続けるのはやめなさい。この時点でマグダラのマリアは復活の主に出会いました。でけれどもですね、彼にとっては生き返ったキリストを見たことは大変な大きな喜びであり驚きであったんですけども、しっかり抱えてそのキリストを離さない、それはですね、ただ生前のともしましょうか、十字架以前のあの以前のキリストと同じ対応になるわけです。復活したからだから、もう全く目が開けていたのではない。復活したキリストは目の前にいるんですけども、そのキリストは以前のキリストと同じ。しかし、あのラブニという言葉がですね、もし神々しいものに対する呼びかけでありましたならば、彼女はただそれだけではなかったということになりますね。一方では以前のキリストを抱え込んで、そして離さないという気持ちと、しかし復活したキリスト、その目の前にいたキリストは、それはただの人間じゃない、神ご自身であるという意識もその中にあった。私はそういう理解を取りたいと思っているんですね。マグダラのマリアの信仰は直ちにキリストの復活にを目撃したから一挙にうわーっと上がっていってですね、完成の域に達したんじゃなくって、やっぱり半分はあの生きていた時のイエス・キリストと同じようにしか見ない。でも同時に彼女は復活の死を見た時に、そのキリストの中に神々しい、あるいは人間の力をはるかに超えたものも認めた。そして徐々にですね、彼女はその後のことは書いていないんですけども、成長し続けていったと思います。これがマグダラのマリアだったと思います。ですから、キリストがマグダラのマリアを最初に選ばれたのは、最初のですね、復活した姿を見せる人物として選ばれたのは、それは彼女がからっと心がまるっきり変わるためでもありましたし、またそれを契機に成長するためでもありましたけども、見た時点では私たちと少しも変わらない、復活など妄想を頭に浮かんでこないような、そういう女性だった。私たちもそうです。キリストの復活について語られる前は、そんなものはバカバカしありえないと思うんですね。でもある瞬間、その 先入観がぶっ壊されてしまうような衝撃を受ける。それを私は神様がしてくださることだと思っております。信じられないこの気持ちを信じることができるさえは、これは神様だけのなさることです。皆さんがもし復活を信じることができるとおっしゃるんだったら、遡ってその時を覚えてください。思い出してください。それは神様が私の心を開いて、そしてキリストの復活を信じることができるようにしてくださったことしか言えないと思うんです。今信じることができない方は、そのように神様は必ず心を変えてくださると、どうぞ期待をしてください。お祈りします。天にまします神の神様、私たちはマクダラのマリアに復活の主が最初に現れた記事を学ぶことができました。彼女はその時点ではキリストの復活を到底信じることができませんでした。けれども復活の主に出会って、彼女はキリストを信じ、キリストの復活を受け入れざるを得なくされましたが、それはキリストのまさに御力によります。そして私たちは詳しいことは分かりませんけれども、マグダラのマリアもまた復活の主の目撃者として後世の初代教会の証人として立ち入ったと思います。私たちも今は復活の主を信じておりますが、かつては信じることはできなかったのでありますけれども、あなたは私のこの固くなる心を開いてくださいました。その力はあなたが選んでくださった人々のに同じようにしてくださると信じております。どうぞ誰もが復活の主を信じて、その復活の主の命が私たちに分け与えられることを信じることができるようにしてください。蘇る者の発音としてキリストは蘇られました。私たちはその発音に従って命を与えられておりますものですから、どうぞ間もなくクリスマスがやってまいりますが、復活の主が私のところにおいでになったということも覚えることができますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。